坂本真綾です。お便りをご紹介します。ラジオネームエイコさん from 東京。この時期といえば、毎年私はとあることで頭を悩ませています。とあることとは、父の日のプレゼントについてです。父の日に何を贈るか毎年悩みます。私は人にプレゼントを贈るのが好きで、家族や友達の誕生日や記念日には必ずプレゼントをしますし、そのプレゼントを決めている時間も大好きです。でもなぜか父のプレゼントだけなかなかうまく選べず、毎年無難な T シャツとかネクタイとか靴下になってしまいます。今年こそは父に喜んでもらえるようなプレゼントと目下悩み中です。マーヤさんは父の日はどんなものをプレゼントしていましたか？
そうですね、全く同感です。母の日は結構毎年趣向を凝らして、花だったりなんか化粧品だったり食べ物だったりで、まあ大体お母さんの喜ぶものっていうのは女同士だから分かりやすいんですけど、お父さんの父の日は本当に毎年悩むんですよね。で結局あげないっていうこともある。もうなんか3年に一遍ぐらい休んじゃうんだよね。あとはまあ食事に行くとかね、そういうことにしちゃったりしますね。お父さんを誘って外食に行く、これが父の日のプレゼントとか、あとはそうですね、お父さんがやっぱり好きなものってお酒とかおつまみみたいなものになるので、なるべく好きなものをあげるんですけど、父が痛風なもので、なんかこうあまりこうお取り寄せとか選んでもNG な食べ物がいっぱいありすぎて、そうすると NG じゃない食べ物は贈り物としては結構地味なチョイスになってしまうので、難しいなと思いますね。まあ最近はちょっと果物に行ってみたりとかするんですけど、まあ多分おそらくですが、娘からのプレゼントは何であってもある程度は喜んでくれるものだと信じているので、まあ、そこに甘んじて、まあ、これでいいかみたいなことになっちゃったりとかしてますよね。逆にちょっと全国のお父さんに聞きたいです。父の日は何をあげたらとりあえずありなのか。お父さんの意見をぜひ今度よかったらリスナーさんの父の人たちに聞いてみたいですね。まあとにかくもうすぐですので、私もまだちょっと今年も悩みすぎて決めれてないので、あとちょっとですが考えたいと思います。それでは本日の1曲目です。坂本真綾で豆柴。
坂本真綾 from everywhere。 改めまして坂本真綾です。さて私から早速ですがお知らせがあるんです。9月の14日に矢野ミュージックフェスティバル2014というフェスに出演させていただくことが決定しました。通称矢野フェスというふうに呼ばれています。この矢野フェスに出演するのは私初めてになるのでドキドキしていますが、素敵なアーティストさんとご一緒できるのをとても楽しみにしています。今年はその前に8月にもロックインジャパンフェス、今年もね2度目の夏の出演になりますが、そちらも予定が決まっておりますし、そして9月14日に矢野フェスということで、どちらも楽しみにしています。よかったら皆さん遊びに来てください。さてそれではリスナーの方から届いたお便りをご紹介していきたいと思います。まずはラジオネームゆういちさん from 滋賀。まやさん、今年もロックインジャパン出演が発表になりましたね。フェスとしては3回目の出演で、今回はどんなステージをされるか今から楽しみです。そうなんです、今お知らせした通りロックインジャパンフェスが8月、そして9月に矢野フェス。もしよかったらゆうちさん、矢野フェスの方にも遊びに来てください。また全然フェスというふうに言ってもね、全然違ったタイプのフェスになると思うので、選曲もおのずとそれぞれに合う選曲になっていくと思うので、ね、全然違うタイプだと思うんですよ。楽しみにしているんですが、ロックインジャパンは夏は2回目、そして年末のカウントダウンジャパンも入れるとフェスとしては3回目の出演になります。もちろん夏と冬で雰囲気全然違うんですけども、2回やってみてなるほどっていうふうに思ったことはいろいろあるので、それを踏まえての3度目の出演、まだちょっと時間帯とかわかんないんですけど、前回は真昼の真夏の暑い時間でしたが、まあもしかしてこれが夕方だったり夜に近かったりすると、
まあ、それに合わせた選曲にもなってくるでしょうしね。はい、まだ決めてないんですよ、何をやるか。続きまして、ラジオネーム持山さん from 東京。マーヤさんがシエルファントムハイブ役を務める黒執事、アニメが7月から放送されますね。私がマーヤさんを好きになったきっかけがこの黒執事という作品だったので、再びマーヤさん演じるシエルに会えるのが楽しみです。ありがとうございます。そうなんですよ、黒執事っていうもともと漫画があって、それがアニメ化されて今回で、第3期目となるんですが、1期はもう何年も前のことなんですよ。私まだとにかく20代だった時の私基準で考えると、私が20代だった時に初めて演じた役で、少年の役なんです。男の子の役なんですよね。私それまであんまり男の子の役ってのをそんなにたくさんやったことがなかったので、結構挑戦的な、私にとってはこう新たなジャンルへの挑戦みたいな作品だったんですが、大変人気作で、まあ、先日実写でも映画化されたりしていましたが、原作の方はまだ連載が続いておりまして、で数年のブランクを経てまたアニメも再開されることになって、私たちキャストも3期があると思ってなかったので、久しぶりにまたこのアニメシリーズが始まるって知った時はかなりびっくりしたんですが、もうアフレコ始まってまして、久しぶりに演じていますが、まあもうこの何年もね、やってきて、少年役とかもだんだんそれ以降増えてきたので、はい、声変わりしたなと思います。やっぱり低いトーンが鍛えられたなと思うんですが、ぜひ皆さん放送を楽しみにしていてください。続いて韓国の方ですね、ラジオネームスウェンさん。実は私は今この番組を韓国からポッドキャストで聞いています。日本にもいるかはよくわからないんですが、韓国の人の中には月曜病という、週末が終わって月曜日にすごく無気力になる人がいます。私もこの月曜病で毎週困難でしたが、最近この番組を聞いてからは、でもマーヤさんの番組もあるし頑張ろうと考えて少しだけ楽になった気がします。ではこれからもいい番組お楽しみにしています、応援します、ということで、わーい、ありがとうございます。韓国の方、月曜病っていう言葉自体は日本にはあまりないですけど、5月病っていうのがあったりして、ゴールデンウィークっていう長いバカンスとかに行けるぐらいの休暇を経て、その後の日常に戻った時に辛いみたいな、休み明け辛いみたいなのは昔から言われますね。ただ言葉がないだけで月曜病自体はあるような気がしますね。私多分中学生の時月曜病でしたね。本当に土日のこう学校のない時間が終わって、日曜日に、日本ではサザエさんっていうアニメがね、日曜日の夜にやってて、これ長寿番組でございまして、でも何十年もやってるんですね、私が物心ついた時からやってる。でそのサザエさんが終わるくらいの時間に猛烈に寂しくなるんですよ。日曜日が終わってしまう、また明日から月曜日長いよみたいな、あれは多分月曜病ですね。今考えたら、おそらくこの番組を聞いてるリスナーで我も我もっていると思うんですけど、まあつってもね、毎週毎週1週間に一遍憂鬱だと結構しんどいですよね。克服してほしいなと思いますが、その一つのね、ちょっとでもこうきっかけにこの番組がとりあえずスウェンさんにとってはなっていると思うと、非常に私としても励みになります。そして中学の時月曜病だった私も、なんか気がつけば克服していて、高校生はね本当に学校が楽しかったので、むしろ休みが辛くて毎日学校があればいいのにって思ってたんですけど、まあそんなもんですよ。人の心なんて気の持ちようだったりするので、何か楽しいことをね、もう見つけるように頑張ってほしいなと思います。それではここで一曲お届けしましょう。なんとそんな月曜病の話題にもぴったりな曲が私の曲にあったということで、あんまりこの曲かけたことがないんですが、私のセカンドアルバムダイブというアルバムからお届けしたいと思います。実は私の曲が大好きだって言ってくれる友達が唯一この曲だけ怖くて聴けないって言ってて、 気持ちはわかるんですけど、その人も月曜日がすごく会社に行くの憂鬱だからこの曲聴くと思い出しちゃうからって言ってたんですけど、ぴったりすぎるのでこの曲をかけたいと思います。坂本真綾で月曜の朝。
坂本真綾 From Everywhere。
さてこの番組 From Everywhere は場所という一つのコンセプトがありまして、リスナーのあなたから大切な場所やあなたの住んでいる場所についてのメッセージを募集しています。今回は千葉県のラジオネームサファイアさんにいただきました。私の大切な場所、おすすめしたい場所は地元千葉県松戸市にあるお寺本土寺です。ここは通称アジサイ寺と呼ばれていて、毎年6月になると境内に1万株を超えるアジサイ、さらには5000株を超える花菖蒲を見ることができます。私は地元ということでおなじみの場所なんですが、1年に2度この梅雨の時期と紅葉の時期は多くの人でにぎわいます。特に6月は1年で一番混む季節ではあるんですが、この時期に行かないでどうすると訪れるようにしています。どんよりとした空模様が多い時期ですが、色とりどりのアジサイは私の気持ちをとても明るくさせてくれます。なるほど、いいですね。アジサイ好きな私としてはもう非常に行ってみたい場所ですが、松戸市の本土寺、まあいろいろアジサイ寺っていうニックネームのついてるお寺は結構日本中にあるみたいで、私もいくつか訪れたことがありますが、行ったことはあるがアジサイの時期ではなかったなのでそんなたくさんのアジサイが咲いてる時期に見たことないかもしれないな。私は昔小さい時はアジサイの花がね嫌いだったんですよ。なんと綺麗だなと思って近づいていったらいっぱいでんでん虫がいてカタツムリ、それで怖くなって近づけなくなったという時代がありましたけど、何度もこの話はこの番組でしてるかもしれないんですが、ポルトガルに行った時にアジサイがいっぱい咲いてて、日本では見たことないような色のアジサイで、やっぱり土が違うとアジサイって花の色が違うんですよね。でこんなに綺麗だったっけと思ってから日本でも注目して、今では我が家でも飾っているんですが、今年我が家で咲いてるのは、真っ赤なアジサイ、ちょっとねレンガ色っていうか、ワインレッドみたいなアジサイで、日本でいうとやっぱりこう水色とかのイメージが強いと思うんですけど、やっぱ土の酸性アルカリ性のバランスで咲く花の色が違うんですね。ポルトガルで見たのは日本で見るような色よりもピンク、紫ピンクみたいな色、もうちょっとなんていうか明るい色だったんですが、それに似てたので懐かしいなと思って一株ちょっと買ってみたんですが、はい、ということで皆さんの大切な場所の話を、伺っています。ぜひよかったら皆さんも教えてください。それでは雨の季節ですのでこの曲お届けしたいと思います。坂本真綾で雨が降る。
坂本真綾、坂本真綾 From Everywhere。
坂本真綾 From Everywhere。 そろそろお別れの時間になってしまいました。というわけで今年は、フェスさらに一つ参加が増えましてね、なんか面白いですね。いろんなことが、新しいことへの挑戦っていくらでもこう続いていきますね。フェスに初めて出ますって言った時もかなり皆さんから反響が大きかったんですけれども、また新しいフェスだと全然違った空気になると思うので、また全然新しいものにチャレンジするような気持ちで今おりまして、緊張と楽しみと半分ぐらいなんですが、今年も後半に差し掛かってきましたけれども、まだまだ楽しみなことがあります。さあ番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。あなたの大切な場所について、ご当地自慢、あなたの身の回りで起こったことや私へのメッセージ、そして期間限定テーマ梅雨といえばあなたが思い浮かべること教えてください。メッセージはメールフォームから送ることができます。アドレスは www.jfn.jp/maaya、 マーヤは MAAYA です。そしてこの番組ポッドキャストでも聞くことができます。詳しくは番組ホームページをご覧ください。毎週私の直筆メッセージも更新していますのでアクセスしてみてくださいね。
ということで、またこの場所でお会いしましょう。ここまでのお相手は坂本真綾でした。バイバイ。